正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は2月14日の午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どのようなバレンタインデーをお過ごしでしょうか。
本当です ね、
ね、今年は月曜日ですね、バレンタインデーね、
はい。
荻野さんはなんか母って
私のハートを正木さんにいらんって言われそう。
いや、もう
奥様とお嬢様の愛たっぷりでね、はい、日々いらっしゃるので、もう野暮なこと申し上げました。
どうなんですよね、なんかね、最近思うんですけど、はい、このバレンタインデーって、うん、なんか騒いでんな、なんかちょっと上の人たちだけじゃないかなって、もう、ちょっと気がね、最近してるんですよね。
なんか意外に職場ではね、いろんな職場があるとは思いますけれども、意外にもうそんなことはやめましょうみたいなね、
で、なんかその、デパートに並んでるいろんなね、はい、チョコレートも、これバレンタインデーだろうみたいなのがあったりとか、
はい、
ね、ちょっとなんか変わってきましたね、
う
ん、最近ね。
そうですね、
まあ、それにしてもやっぱり男性陣にとったらちょっとこうワクワクする一日にはなるとは思いますけどね。さて、この感情は高校生たちにはあるのかな。
本当聞いてみたいところですが、
ね、でもね、今日はちょっとテーマが違います。
そうですね、
今日もですね、先週に引き続きまして、はい、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、こちらに参加されていました高校生に、ね、お話を伺うということになっております。
はい、
そしてあの後半はですね、このプロジェクトをまとめる側の方にもお越しいただいてますのでね、電話でつないでですけどもね、お話を伺いたいと思います。今日もしばらくの間ですが、ぜひお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、兵庫県が主催する次世代に向けての環境問題解決に向けて、そのリーダーを育成しようという高校生対象のプロジェクトです。はい、今回はですね、昨年の10月2日に第1回目の研修がスタートして、間1泊2日の合宿含めて合計5日間にわたるプロジェクト、結構大きな、ね、プロジェクトですが、まあ、内容としては各分野の専門家の方の講義やグループに分かれてのワークショップ、そして最終日に研究発表、参加者同士の意見交換で締めくくられるというものです。でそしてこの最終日が先月の22日、研究発表、意見交換がこれで終了ということになりました。で今日はですね、先週に引き続きまして、この研究発表を終えた高校生と電話をつないでお話を伺います。東方さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します
。改めて自己紹介をお願いいたします。
兵庫県立三田松雲館高校2年次の東方結菜と申します。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうですか、研究発表を終えてほっとされてますか。
はい、少しほっとして
大変でした。
はい、大変でした。
大変だったんだ。
はい、
東方さんが選ばれたテーマについてお話しいただけますか。
はい、私たちの班は、はい、大きく言うとバイオガス発電という再生可能エネルギーの話で、家庭から生まれる生ごみを現在焼却処理されてるんですが、生ごみにはたくさん水分が含まれているので、焼却するにはすごく効率が悪くて、その生ごみをバイオガス発電利用できないかということで、その CO2 を排出しない再生可能エネルギーに使用できないかということで活動を続けてきました。
なるほど。生ごみっていうのは燃やすのにはすごいエネルギーかかっちゃうと、水分ばっかりだということですよね。
はい、
でね、手元に発表された時の資料をね、あるんですけども、
はい、
世界のごみ国別の焼却割合っていうグラフ、これ調べられたんでしょう。
調べてくださって、
日本がめちゃめちゃ多いんですね。
はい、日本は世界で1位の焼却大国だそうです。
ということは日本で結構も無駄なエネルギーを使ってしまってるということですよね。
はい、
まあ、それで二酸化炭素を出して温暖化進んじゃってるみたいなね、そういう流れですよね。
それを調べて、
なるほど。さて、その生ごみを使った発電なんですが、もう少し具体的にどんなものなのかお話しいただけますか。
はい、お願いします。
バイオガス発電っていうのは、はい、バイオマス資源となるものを酸素のない状態で発酵させると気体が発生するんですけど、
はい、
そこの中にメタンガスが含まれていて、そのメタンガスがバイオガスと呼ばれるもので、そのメタンガスを使用して燃やしてエネルギーを発生させるという発電方法になります。
そのバイオガス発電のそのメリットというのかな、なぜそれがいいというふうにテーマに掲げられて発表されたんですか。
もともとエネルギー循環とか再生可能エネルギーという分野にすごく興味があって、
はい、
何かその日常の中で無駄になっているものとかがあったら、それを再生可能エネルギーに使えることができないかなというので、班の中で探して焼却処理されている生ごみを新しい資源に変えると、CO2 の排出を削減できるというのと、ゴミを削減できるというのがいいなと思ってこの活動を始めました。
なるほど。ということはちょっとしたアイデアがないと、なかなかこのバイオガス発電って普及していかないような気もするんですけども、そのあたりも研究対象になったんじゃないですか。
はい、そのバイオガス発電をするには、うん、大きい施設が必要で、その施設を建てるにもコストがかかったり、
うん、
建てるのにもその市民の同意がないと施設を建てられなかったりというので、
うん、
なかなか進んでいない状態で、
うん、
火力発電の方が効率よく、
うん、
電気を供給できるというので今はたくさん使用されているんだと思います。
で、実はこのバイオマス発電というのは前回のね、このプロジェクトでも東方さんご存知かな、取り上げられたテーマで消化液っていうのが出てくるんですよね。
はい、
これを有効利用しようっていうのもアイデアなんですよね。
はい、
うん、
消化液というのにはリンなどの植物の肥料になる元がたくさん含まれているので、
うん、
それをそのバイオガス発電で生まれた消化液と余った消化液をまた植物の肥料などに利用することによってゴミを減らしたりエネルギー循環が生まれるのではないかなと思っています。
うん、
東方さんご自身はその、今回このプロジェクトに参加されてみてね、どのような感想をお持ちですか。
今までは、環境問題っていうのに興味はあってもどういうことしたらいいのとか、全然全く想像もつかなかったんですけど、このプロジェクトに参加してみて、本当に深刻な問題なんだなとか、小さな自分たちの活動だけでは間に合わない問題で、例えば神戸であったら製鉄所を廃止するとか、そういう大きな活動、大きな動きがないと間に合わない問題っていうのがすごく身に染みて感じて、学校で友達とかにも話したり、こんなことあったんだよとか話したりしたんですけど、なんか何人かの友達は関心持ってくれて話聞いてくれたのがよかったなっていうふうに思います。
ということはすごくいい経験をね、今回されたなと思いますけれども、
はい、
東方さん将来はやっぱりそういう環境に関するお仕事に就きたいと思いますか、それともなんか別にすごく興味のあるものが今あったりとかしますか。
もともと管理栄養士という仕事に興味があって、
はい、
食べ物で健康を守るっていうふうに興味があったんですけど、
はい、
それを環境にも人にもいいメニューを考えられるような管理栄養士になりたいなと思って、環境のことも視野に入れて活動したいなというふうに将来思います。
それはいいね、本当にいい経験になりましたね。父さんこれからも頑張ってくださいね。またなんかですね、こんな活動始めましたとかいうのがあれば、番組の方にご連絡をいただいたら、またゲストでお呼びするかもしれませんよ。
本当です、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
三田松雲館高校2年生東方結菜さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここで1曲挟みまして、後半はですね、なんと高校生の方ではなくて、このプロジェクトの運営がコーディネーターの方にお話を伺います。はい、ここで1曲お届けします。
レオナでサンシャイン。
始まり破れた
社員をお届けしました。
さてここからはですね、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、こちらのですね、はい、コーディネートをされた方と電話をつないで、まあ、参加された今の高校生たちについてね、はい、どのようなあのお考えをお持ちになったのか、はい、びっくりされたのか、いろいろお話を伺いたいと思います。ご紹介します、
はい、地球環境戦略研究機関関西研究センターにいらっしゃって、今回の兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトのコーディネーターとしてご活躍いただきました田中優吾さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
大変お疲れ様でございました。
ね、お疲れ様でした。
今回このプロジェクトのコーディネーターのお立場からですね、まずあの今回の高校生たちについてどのような感想をお持ちになられました？
めちゃくちゃ高いハードルをこちら側が課したんですけれども、それにもかかわらず、うん、はい、意図もたやすく超えてきたなという驚きがまず感想としてありますね。
具体的には例えば どんな高いハードルだったんですか？
彼らまだ高校1年とか2年とかの子が多くてですね、学校でほとんど社会の仕組みとか環境のことを学んだことがないという人たちがほとんどだったんですが、はい、まあ、あの4回しかワークショップがない中で、まあ、初対面の人たちと一緒にチームを組んで大勢の人の前で発表しないといけないというハードルがあるだけではなくてですね、はい、7分という限られた時間であったりとか、あるいはその準備も違う学校の人たちとあのグループになってやるので、うん、普段直接会って話せる時間もないので、クラウドであの発表資料を共有して LINE でやり取りしながらあのプレゼンテーションを作るとかですね、はい、非常に難しい、プロセスを経て、まあ、極めつけにはそのコロナ禍で突然会場に、うん、あの最終日に来れなくなって急遽オンラインで発表する子がいるとかですね、はい、まあ、あのいろんなあの難しさがある中で非常にいい発表をしてくれたと、うん、まあ、あの企画運営の会議とかでもですね、こんなこと本当に高校生にやらせて大丈夫なのかと、できるのかというような意見は結構出てたんですけれども、うん、はい、まずは彼らを信じて飛べるだけ飛ばしてみようと、うん、あのそういうふうにまあ考えてやったんですが、
ですけれどもやっぱりあの高校生という若い世代の人たちに対していろいろやっぱりね、あのそのプロジェクトの運営するにあたってなんですけども、やっぱりいろいろこう注意しなければいけない部分とか、正直言って僕も高校生に対してどのような話をしたら分かるのかなとかね、どんな言い回しだったら伝わるのかなってすごく考えることがあるんですけども、やっぱりそれなり の対象が高校生ということなので、ケアしなければいけないこと、気をつけなければいけないことってあったんじゃないですか？
そうですね、あのやはり難しい専門用語をあの話しても全然伝わらないっていうのは、まあ、当然あるので、はい、できるだけあの彼らの目線に立ってあの分かりやすい普段使うような言葉であの説明しようとは心がけてたんですけれども、まあ、あのそれよりもですね、むしろあの、まあ、企画を、まあ、当初コーディネーター、私も含めて、コーディネーターとあと県の主催の方々で練ってた時はですね、はい、高校生自身が自分たちで考えてその社会を変えていけるようなあの人になってほしいと、うん、まあ、そういうことを念頭に置いてたので、むしろこちらから何かこう伝える、あの教えるというよりは、うん、なんか高校生たちが自分たちで考えるきっかけを作るというか、そういうまあ必要な材料だけ提供すると、そういうふうなまあ趣旨でちょっとあの運営を心がけていました。まあ、あの環境問題はあの社会の、まあ、いろんな歪みの一つだと思うんですね。で、まあ、最たるもんだと思うんですけども、その他にもいろんな歪みがあって、で、まあ、あの環境問題大事だから、あのそれに対して行動するのはいいことだと、まあ、こういうふうにしたらいいと、まあ、あの従来の環境教育で教えることが多いのかもしれないんですけども、うん、まあ、それはそれでまあ大事だと思うんですが、まあ、じゃ あの環境問題が解決した未来の社会ってどんな社会になってれば皆さんは高校生はあの嬉しいのかと、うん、これはなかなか答えはなくて、人それぞれ違うはずですと、うん、でそれをまあ将来の社会の主役である高校生が、まあ、自分なりに考えて行動してもらいたいと、まあ、こういう、まあ、あの趣旨であの運営をしていました。だから、まあ、なるべくですね、その講師とかがいろいろアドバイスとかをするんですけれども、はい、自分たちのこう枠にはめて誘導したりとかですね、まあ、考えを押し付けたりしないようにっていうのは、まあ、心がけてはいましたかね。
あの実際田中さんちょっとあのテーマからずれますけども、あの元々の今お仕事というのはどういう活動なんですか？
私は再生可能エネルギーを、はい、まあ、あの地域でどうやって進めていくかというような、うん、あのまあ、 分野がまあ専門なんですが、
はい、
地域ごとの脱炭素に向けたあの、うん、ビジョンであるとか計画作りとか、はい、あるいはまあ地域で再エネを進めるためのまあ様々な仕掛け作りというような、うん、まあ、こういったあのことをまあ普段研究あるいは調査しております、うん、
あ、なるほど。今回は高校生の方々がそれぞれやっぱり独自でテーマを考えて研究発表に至ったということなんですけども、今回のその、まあ、前回もさあの参加ご参加されたと思うんですけども、あの今回について、特に注目した、あ、このテーマでこの内容面白いなっていうのがもしあればですね、お教えていただきたいんですけども。
そうですね、あの私はエネルギーが専門なんで、なかなかあの温暖化対策をエネルギー以外の視点から捉えるのって意外と難しいんですけど、
あ、はい、
あの高校生たちにいろいろ自由にテーマを考えてもらうと、まあ、意外とエネルギーに注目する人は少なくてですね、
その
食品ロスであるとか、あるいはあの、まあ、NPO の、まあ、活動をどうやって持続可能なものにするかとか、そういったテーマでいろいろと検討されてたのがすごく印象的でした。
なるほど。ということはやっぱりエネルギー問題ってちょっとその普段の高校生たちの生活にはちょっと遠いものなのかな。
そうかもしれないですね。
ねえ、
なかなかイメージがしづらい問題なのかなと思いました。まあ、今回あの東方さんバイオガス の研究されて、
はい、
実際にその牧場とかも視察されてですね、その牛糞をバイオガスにするところとかをいろいろ見られたんですけれども、
はい、
まあ、やっぱり普段の生活ではそういうことに触れる機会もあんまりないですし、
うん、
なかなかそういうことを考えようと思えば注意して調べて自分たちであの考えて調べてみないとなかなか出てくる問題で、テーマではないのかなという気はしました。
なるほどね。お話をお聞きすると自分はやっぱり環境に興味はすごくあるけども、やっぱり周りの友達とか学校の授業でもそんなにやってないしとか、でそういう環境の中今高校生活を彼らは送ってると思うんですけれども、うん、その他についてね、その教育の面でなんか田中さんはご意見ございます？こうしたらいいんじゃないかみたいな。
いや、あの教育の専門家ではないんでなかなか難しいところではあるんですけれど、素人なりに、まあ、考えるとですね、やっぱり、まあ、答えをこう押し付けるというかそういうような問題ではないですよね。間違いなく環境問題というか、どういう社会にしていきたいのか、環境も含めてどんな社会、未来の社会がどうなってたら理想なのかっていう、まあ、人それぞれ違う問題に対して考えないといけないので、
うん、
やっぱりその考える材料を与えてあげると、で高校生をなんかあの今回のプロジェクトに参加して環境に対して行動しているのは、まあ、偉いねすごいねっていうのが、まあ、一般的な、私も含めて一般的な反応だと思うんですけど、うん、なかなかそれだと対等に扱っているような感じでもないのかなと、
うん、
もっと彼らの考えとか意見とかに、まあ、対等に耳を傾けて、うん、あ、そっか、君はこういう社会にしたいのかと、一緒に頑張ろうねというような、うん、関係を築いていくのがまあ理想なのかなと、うん、まあ、あの素人ながらにそういうふうにまあ考えて今回関わらせてもらっています。
あ、なるほどね。あの最後になりましたけども、まあ、これからその社会を、ね、担う高校生たち、これから未来を作る立場なんです、その彼らにですね、改めてなんかこうメッセージというか、あのコーディネーターという立場からですけども、お話しいただけたらと思うんですが、
まあ、今回いろいろ高校生の方々と交流して本当にこっちが刺激を受けたり学ぶことって多かったんですよね、
うん、
ここまでやるんだとか、こんなこと考えるんだと、
うんうん、
例えばを言いますと、食品ロスの、 あのちゃう、肉食を減らす、
はい、
グループがあったんですよね、
うん、
肉食を減らして大豆肉を週何回かでも取り入れて、
うん、
食生活を変えていこうというグループがあったんですけど、その話し合いの過程に参加してるとですね、自分たちは普通に肉が食べれるんだけど、これから生まれてくる未来の子たちはあの肉が食べれないのはかわいそうだし不公平だと、だから自分たちの世代から、食生活を見直していきましょうというようなことが普通に議論で出てて、
あ、
将来の世代っていうとなんか今高校生たちとか、まあ、若い世代のことを考えてしまうんですけど、彼らはもっと先 あの将来の世代を考えてるんだっていうのもすごく勉強になりました。でもこういうふうになんかいろんなあの学びとか気づきがあるんでですね、まあ、ぜひ自信持って高校生の方々、あの意見を言ったり、大人の人たちに、発信していってほしいなと、思います。
あの今回ね、数名の方しかインタビューできなかったんだけど、そういうふうにも僕もすごく思いましたしね、
本当にそう思いました。
はい、あのもし機会があればまたスタジオにもね、あのお越しいただいてじっくりと、ね、またお話を伺いたいと思います。
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会
地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて皆さん、今日のテーマいかがでしたでしょうか、ね、やっぱり若い方の発想もね面白いし、
はい、
またそれをまとめ上げるコーディネーターの方もね、結構苦労されてると思いますが、
はい、それでもなんか驚きと発見ってね、学びがみんなにあるって素敵です ね、は
い、ね、でもやっぱり本当にいい経験をね、あの高校生たちはされたかなと思いますけどもね、皆さんどのようにね、あの気になりましたでしょうか。また感想などね、どしどしお寄せいただきたいと思います。結構いただいてますよね、今回のバックスね。
そうです、そうです、はい、たくさんいつもありがとうございます、はい、うん、はい、あの伊丹市の方からもね、はい、ラジオネーム心の妖精さんとか荒牧の方からもいただいてますしね、
はい、
はい、その他堺からもね、ホットレモンティーさんありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、そしてラジオネームひーくんさんもいただいてますね、ありがとうございます、うん、はい、ビーシンジさんラジオネームからもねいただいてたり、うん、マーブルさんいつもありがとうございます、もういろんな方から本当にね、また時間の限りね、あのご紹介するときもあると思いますので待っててください、
は
い、
あの番組の方から、はい、毎月防災グッズプレゼントを、ね、はい、させていただきますので、ね、
うん、
お便りをお寄せください。宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。